The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
キリスト教会では聖徒という言葉をよく使います。普通、私たちが聖徒というときは、聖パウロや聖ヨハネというように、すでに亡くなった信仰者たちのことを思い浮かべるのではないかと思います。主イエス・キリストにすべてを捧げ、今はもう亡くなっている人たちを聖徒と呼ぶのは正しいことです。けれども、実は聖徒というのは死んだ人ばかりのことではありません。生きている人々に対して聖徒という言葉をしばしば用います。聖徒とは清い人という意味です。罪を洗い清められ、罪から解放されている人のことです。ですから、この言葉は、すべての神の子供に当てはまります。すべてのクリスチャンが聖徒なのです。神を礼拝するために集う群れは、聖徒の集まりです。私たちが、イエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じるなら、イエスによって、私たちの罪は、取り除かれました。私たちは、本当に神の聖徒です。この聖徒という言葉を用いるとき、イエス・キリストを信じるすべての人を指していることをはっきりさせておく必要があります。また、聖徒のことを語るときに、実際上どのような意味かを知っておくのは大切なことです。聖徒はどんなことをするのでしょうか。聖徒はどのように生きるのでしょうか。キリスト教会に加わるためにあまり求められることがなく、教会の会員になるのがとても簡単になっています。教会の中には基本的な信仰の告白さえも要求しないところもあります。積極的に礼拝を捧げることや、いつも主の晩餐に預かることなども要求しない場合もあります。これらは教会に加わることの最低限の条件であるべきです。けれども、これらをとても大事にし、会員たちが生き生きしていることを求める教会があるのは幸いです。しばしば、不活発なクリスチャンという言葉を聞くことがあります。これは注意すべき言葉です。この言葉は矛盾しています。弱いクリスチャンや幼いクリスチャンという場合はあります。彼らは成長して、もっと大人のクリスチャンになる必要があります。けれども、不活発なクリスチャンというのはありえません。これは、息をしていない体というのに等しいのです。息をしていない体とは、死んだ人のことです。ですから、不活発なクリスチャンというのは、死んでいるクリスチャンになります。クリスチャンとは何かをもっとはっきりさせて、教会を強くする必要があると思います。クリスチャンはどのように行動し、何をするのでしょうか。まず、クリスチャンは礼拝をします。神はどのようなお方であるかについての信仰の告白をします。主に仕えたいという願いがあります。これらのことがはっきりしている教会は、とても力強くなることができます。クリスチャンは生き生きしているものだと思います。生徒は逆境の中にあっても生き生きしています。何かがうまくいかなくなっても屈しません。将来、キリスト教会が迫害される時が遠からず来ると私は感じています。世界がこのまま存続するなら、キリストへの献身のゆえに何らかの苦しみを受けるでしょう。そのような時が来ると思います。私たちが語ることや行うことについて、規制を受けるようになるでしょう。政府により様々な締め付けがあるかもしれません。聖書の教えについて、私たちの立場を示さなければならない状況になり、それに対して表彰されるだけではなく、罰を受けることになるかもしれません。何年後かには、教会が税の免除を受けられなくなるのではないでしょうか。5、6年後には、すべての教会の資産に対して課税され、教会への献金も 税金の免除がなくなるのではないかと思います。そのような状況になると、教会は小さくなるけれども、非常に強くなると思います。教会が迫害されるとき、数においては小さくなりますが、非常に力強くなるということが、世界の歴史の中で絶えず起こりました。サウロは、ステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。他方、散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。使徒の働き、8章1節、4節。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。テモテへの手紙、第2、3章12節。教会の迫害の中で、クリスチャンは強くなり、さらに深く献身します。もちろん自分を捧げていない人たちは教会を去ります。本当には信じていないことのために、苦しみを受けたくないからです。神の生徒のもう一つの特質は、忍耐して神を待つことです。これは難しいことです。神は、神の民と共におられると約束されました。神は忍耐して、神の民の面倒を見てくださいます。ローマ帝国の支配下では、多くのクリスチャンが迫害を受けて死にました。神の時間に対する観念は、私たちの観念とは全く異なります。神にとっての一日は千年のようであり、千年は一日のようであると聖書は述べています。神には時間はありません。永遠があるだけです。神は私たちを時間の中に入れることを選ばれ、この地上の時間の中で私たちに働きかけられます。神は憐れみを遅らせることはありません。何かのことで2年間祈っているという人や、神がこの問題から解放してくださるのをもう5年も待っているという人がいるかもしれません。確かに私たちの忍耐は試されることがあります。しかし、神は決して遅くなることはありません。神はいつもちょうど良い時にことを行われます。神の生徒とは、神を待つ人です。待ち望め、主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め、主よ。詩編27編14節。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主を私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。詩編40編1節から2節。紀元312年に、コンスタンティヌス帝は、ローマ帝国はもはやクリスチャンを迫害することはないという布告を出しました。彼はローマ帝国全体がクリスチャンになると言いたかったのです。もちろんそのようにはなりませんでした。クリスチャンになるにはキリストを個人的に受け入れる必要があるからです。いずれにせよ、コンスタンティヌス帝によってローマ帝国におけるクリスチャンの迫害は終わりました。マラキによる救い主の予言からイエス・キリストが来られるまで400年がありました。これは何世代もの大変長い期間です。けれども、神の目には全く時間の隔たりはありません。神の生徒は神の時を受け入れる人だということを覚えておいてください。あなたに助けや解放が必要な時、神の時は私の時とは異なると分かっています。でも主よ、助けてくださいと祈ってください。そして神の時を受け入れてください。本当の神の生徒はそうするでしょう。神の生徒は主を待ち続けます。ちょうど良い時にちょうど良い方法で神が祝福されることを知っているからです。死んだら生徒になるのではありません。 すでに死んでいるキリストの弟子たちを生徒と呼ぶのは正しいことです。けれども、キリストを信じるあなたも生徒です。イエスを知っており、イエスの血潮によって現れ、罪から解放された人は誰でも生徒です。神の民は生徒です。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、ローマ人への手紙1章7節。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ローマ人への手紙8章27節。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。ローマ人への手紙16章2節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。